恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した 神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。貧しい馬小屋の幼子としてお生まれくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのように自分を低くすることができずに、あなたをも隣人をも愛することができない私たちの罪をお許しください。主イエスの霊が私たちの中にも宿って、私たちの心を素直な良い心にしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である
神の右に座しておられます。そこから来られて生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
全能の神、天の父よ、天地創造の前から秘められていたあなたのご計画はなんと素晴らしいことでしょう。天の軍勢が糸高きところには栄光、神にあれと賛美したその声に合わせ、私たちもあなたへの賛美の声を上げます。御子を通して成してくださったあなたの御業があまりにも大きく、あまりにも清く、あまりにも聖なるものです。今日私たちはそのあなたへの感謝と賛美を携えてクリスマス礼拝を迎えました。どうかこの時、主イエスを喜び、主イエスを与えられたあなたを心から愛する者たちを祝福し、平安をお与えください。しかしクリスマスを迎えるこの喜びの時、自分の罪とかの重さに耐えない者がおりましたら、その者を顧みてくださいますように、その者をクリスマスの喜びで満たし、愛と憐れみに生きるものとしてくださいますように。神様、クリスマスを感謝いたします。救い主の誕生を、すべての魂がその救いをどれほど待っていたことでしょう。この時をすべての被造物が待ち望み、御使らもどれほど待ち望んでいたことでしょうか。2000年前、糸高きところには栄光、神にあれと歌われた天の軍勢の歌声が今も鳴り響き、私たちにも響いています。どうかあなたの御子を通して、貧しい心の者が満たされ、悲しい者たちが慰められ、義に飢え渇いている者たちが真理に満たされ、心の清い者たちがあなたの御顔を見ることができますように。御子の救いを求める者たちがあなたからの生ける命の水を豊かに受けることができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの御心を喜び、行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。マタイによる福音書第2章1節から12節まで、新約聖書2ページ上の段をご覧ください。マタイによる福音書第2章1節、イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは 東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。
ローマの皇帝アウグストゥスは全住民にそれぞれ自分の町へ行って住民登録をせよとの命令を下したので、マリアの夫ヨセフはベツレヘムへ行かなければなりませんでした。 出産が間近に迫っていたマリアを連れて、イスラエルの北のガリラヤから南の方へと旅立ちました。何日もかけてたどり着いたベツレヘム。住民登録のために帰ってきた人々でにぎわい、部屋には泊まるところがありませんでした。馬小屋を借りて、そこでマリアは出産をし、幼子イエスは貝場桶に寝かせられたのでした。イスラエルが期待していたユダヤ人の王メシアが現れたのです。もし人々がその幼子がメシアであることを知っていたなら、馬小屋にいさせはしなかったのでしょう。宿屋の部屋を開けてくれるどころか、壮大で輝かしい場所を用意したのでしょう。強い力と栄光を持ってメシアの誕生をイスラエル全員に告げたら、民は歓迎し大喜びで迎えたでしょう。しかし神はそうなさいませんでした。主イエスをヨセフとマリアのナザレにある自宅でもない遠い旅をしてきたベツレヘムで、そこにある家の馬小屋で生まれさせたのです。神はご自分の民イスラエルに救い主の誕生を一切知らせず、ベツレヘム近郊で夜通し野宿をしながら羊の番をしていた羊飼いたちだけに天使を使わされ知らせました。彼らがいたところだけが神の光が照らされ、天の軍勢がクリスマスを喜び神を賛美していたのです。その羊飼いたちだけがクリスマス当日に幼子イエスがおられる馬小屋を探し当ててお会いしたのです。彼らのほか、イスラエル全土は依然として幼子イエスの誕生を知らない。その誕生からどれほどの時間が経ったでしょうか。突如東の国から訪れた外国人の博士たちが、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねてきました。私たちはその方の星を見たのでご挨拶に来たと。イスラエルの民にとってこれは初耳です。ご自分の民と言われるユダヤ人がユダヤ人の王の誕生を遠く離れた国から来た外国人から聞かされるとはユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東からその方の星を見たのでご挨拶に来ましたと。エルサレムにはその星の存在を知る者はいませんでした。どこにおられますかと尋ねる博士たちの問い、エルサレムの人であれば誰もが知っているだろうと当然のことのように聞く博士たちのその言葉に、民は不安になり、当時ユダヤの王ヘロデも不安を抱いたのです。特にヘロデ王は自分の王位に少しでも脅威になるようなものがいれば、たとえそれが妻であれ自分の子供であれ殺すような人物です。自分以外にユダヤ人の王が生まれたというのは彼には許せないことなのです。その時ヘロデは聖書を思い出したのです。聖書が預言してきたあのメシア、ユダヤ人の王が現れたということか。ヘロデは民の祭司長たちや立法者たちをみんな集めて、聖書にメシアはどこに生まれることになっているのかと問いただしました。ヘロデの不安と執念深さに追い詰められた祭司長らは答えたのです。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ、お前から指導者が現れる。私の民イスラエルの牧者となると。ヘロデ王は博士たちを密かに呼び寄せ、彼らに星が現れた時期を確かめた後、 行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私もご挨拶に行こうと言い、彼らをベツレヘムへ送り出すのです。ヘロデは生まれた幼子の居場所が分かれば自分の王位の脅威となるその幼子を殺すつもりでした。しかし結果的にヘロデがこの時ベツレヘムと博士たちに教えたことで、博士たちはベツレヘムへと向かい、幼子イエスに出会うことになるのです。博士たちはユダヤ人の王が生まれたことを知り、エルサレムに来ましたが、その事実をエルサレムの住民が誰も知らないことに驚き、不思議だったのかもしれません。もう一つ重要なポイントは、彼らがエルサレムに来て、ひょっとしてユダヤ人の王が生まれたのではありませんかと尋ねたのではないことです。お生まれになったユダヤ人の王はどこにおられますか、今どこにおられますかと。彼らは不確かな事実のもと、遠い長い旅をしてきたのではありませんでした。それだからこそ彼らは自分たちの国へ帰らずにベツレヘムへと出発したのです。皆さん、見知らぬ地での外国人の博士たちの旅は、ベツレヘムへの道をたどり、また星が現れた時期に生まれた幼子をそこで探し当てなければならないのです。夜の道を進む彼らの様子は、暗い夜そのものがまるで彼らが置かれた漠然とした状況と重なって見えていたかもしれません。神は全世界の中からこの博士たちに目を留められ、彼らに幼子イエスの星を示し、ユダヤ人の王の誕生を知らせてくださいました。その星を見て、遠い東の国から旅してきた彼ら、なお自らの国へ帰らずにベツレヘムへと出発した彼らのために、神は今度はその星を動かしてくださいました。彼らに道を案内するために。これは本当に想像するだけでワクワクします。星が自分たちのためにある意思を持って明らかに自分たちに道を教えているわけです。出発したものの、その道のりは漠然としたもの、しかしその時星が動き始めたのです。自分たちのために。博士たちは喜びに喜び、大いに喜びました。天地を作られた方、天の星を作られた方が、イエスの星をそこに置かれた方が、自分たちの道案内してくださるために今はその星を動かしておられるのです。全世界にこのようなことはかつてなく、歴史上このようなことはありませんでした。私たちは今そのような出来事がクリスマスにあったと、その事実に触れているのです。博士たちは星に導かれるまま旅をし、その星がある家の上に泊まったので、その家に入ってみると、本当に星が現れた時期に生まれた幼子がそこにいたのでした。マリアと共にいる幼子イエス、その新しい王にお会いし、彼らはその前にひれ伏して黄金、乳香、もつ薬を捧げたのです。かつてない星が現れた、その星を動かされた。博士たちは信じられないその光景を目の当たりにし、導かれながら、何よりも天と地を創造され、天地を支配しておられる神が指し示しているこの生まれた幼子、一体どなたなのか。幼子に出会うことは喜びとともに恐れと厳かな心持ちになったのではないでしょうか。2000年前、博士たちのために すごい出来事が起こりました。神は天にある星を動かされたのです。その驚異の出来事が指さしているのはクリスマスです。主イエスの誕生です。神は天地を作られ、万物を作られ、天体を動かし星を動かすこと以上のことをこのクリスマスになされたのです。クリスマスにそれほどのことが起こされた。神が人のために最も大きなことをしてくださったことをご一緒に覚えたいのです。博士たちは星を見つけて喜び、遠い長い旅をしてきました。動かされる星を見て大いに喜び、ベツレヘムに来て幼子イエスに出会い、さらに喜んだ博士たち、これは書かれていませんが、彼らを幼子イエスに出会わせること、天の神こそ喜ばれたのではないでしょうか。星を表し、星を動かされ、彼らを導かれることを神は喜ばれた。道案内する星を見て喜び、純真に喜ぶ博士たちを見て、なお厳かにお生まれになったイエスにひれ伏す彼らを道案内された天の父こそ、それをご覧になって喜ばれたのだと思うのです。星を動かされた、博士たちを導かれた天の神に、最も大きな喜びは、御子イエスをお与えになったことではないでしょうか。やがてこの幼子は、人の罪を償うための捧げ物として、私の代わりに死ぬのです。空の星、天地を動かされることによっては、人を罪から救うことができません。神は何ということをされたのでしょうか。人がこのキリストを通して死ぬものではなく生きるものとなることを喜ばれる、そのために天地を支配される以上のことをされたのがこのクリスマスです。外国人の博士たちはエルサレムに来て、ユダヤ人の王はどこにおられますかと尋ねました。神の民とされたユダヤ人はこの王に会えず、外国人の博士たちが出会いました。主イエスの星に導かれ、主イエスに出会ったのです。神はユダヤ人のみの神ではない、もはやこの王はユダヤ人の王だけではなく遠い国の人々をも導く星、光、王です。日本にいる私たちも救いの希望を示されました。喜びに喜ぶ博士たちと共に喜び、その喜びを喜ばれる天の父への限りない賛美と感謝を捧げたいものです。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエスを与えられた、これ以上にこの人類において喜びの知らせはありません。どうか一人一人、あなたはこのクリスマスになされた御業への感謝と喜びで満たされますように。イエス・キリストを通して示されたあなたの救いの御業が一人一人に成就され、あなたの皆がよいよ限りなく褒めたたえられますように。救い主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
キリスト品川教会役員会は、天入会を願い出られた兄弟に公の諮問を行い、その天入会を承認しました。ただいまから天入会式を執り行います。聖書を読みいたします。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。 私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。天入会を願いでられた田中純一さんにお尋ねいたします。あなたは父と子と聖霊との名において洗礼を受けましたか。
はい、受けました。
あなたは神の一人子イエス・キリストがあなたの罪のために代わりに死んでくださったあなたの救い主であることを信じる信仰を今も固く持っておられますか。
はい、持ってます。
あなたはキリスト品川教会に転入会をし、その枝として加えられたならば、兄弟姉妹たちと共に神様を礼拝し、日々聖書を読んで祈り、使わされたところで福音を明かしし、奉仕と献金によって教会を支えることを約束なさいますか。
はい、約束します。
キリスト品川教会の教会員はお立ちください。キリスト品川教会の教会員である皆さんにお尋ねいたします。あなた方はこの兄弟を神の家族として愛を持って受け入れ、必要な時には助けの手を差し伸べながら信仰の歩みを共にすることを約束なさいますか。お祈りをいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、あなたは不思議な導きをもってこの兄弟に私どもの教会との出会いを与えてくださいました。今改めてあなたに対する信仰を明らかにし、この教会の会員となる決意を言い表すことができましたことを感謝いたします。どうか聖霊の助けを与え、今日から新たな思いで主イエスに従う生活を続けていくことができますようにお導きください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。教会員はご着席ください。それでは一言お祈りを。
ありがとうございました。お祈りさせていただきます。全知全能であられる御父神様、今日無事に転入式を終えることができ、品川教会に所属することができたことを感謝いたします。どうか、これから教会員として、何にふさわしい、奉仕と、献身ができますようにお見せください。私の思いではなくて神様の思いが実現しますように私を使わせてください。一切お委ねいたします。感謝して愛するイエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。後ろ振り向いてください。田中純一さんです。以上をもちまして転入会式を終わります。 ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、世の罪を除く神の子羊。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。
メリークリスマス。クリスマスおめでとうございます。どうぞ周りの方とクリスマスのご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、増田さんから、はい、ご来てくださいました。 クリスマス礼拝です。そして礼拝の中、田中純一さんの転入会がありました。礼拝後には賛美集会とともに短く今日転入された田中さんを紹介し歓迎したいと思います。どうぞホールにお集まりください。そして今週の火曜日24日午後6時からクリスマスイブ礼拝があります。どうぞご参加ください。そして来週は年末礼拝です。そして教会事務所は12月26日木曜日から1月6日月曜日まで冬休みに入ります。どうぞよろしくお願いいたします。以上報告を終わります。
に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。